はい、それではですね、続きまして、JPNIC における IPv4 アドレス移転の対象範囲拡張についてということで、JPNIC の川端さんから、お話をいただきます。で、この発表はですね、直近で開催されました、JPNIC さんのですね、IP 指定事業者連絡会における、川田さんからの発表の、JPOPM 版にリファインしていただいて時間を短くしていただいたバージョンになっておりますので、広くですね知っていただきたい内容であるというふうに考えまして今回は、情報提供としてお願いをした次第です。では川田さんよろしくお願いします。
はい、JPNIC の川端です。ちょっと説明されてしまったぐらいなんですが、IPv4 アドレスの検閲度、JPNIC で行っているものなんですが、6月の3日からですね、対象範囲拡張しましたので、それの説明を、少ししていきたいなと思っています。で、連絡会、4月の下旬に指定事業者さん向けに連絡会を開催しまして、その中で、細かな手続きというところまではちょっといけてないんですが、詳細についてはそちらの方で説明をしましたの で, ちょっとこの場に参加されている方は、指定事業者さんの担当者というよりは少し、ちょっと違う方々なのかなというふうに被る方もいらっしゃるかと思うんですが、というふうに認識してますので、ちょっともう少しざっくりとした話にはなりますが、これまで議論に参加してくださった皆さんもいらっしゃいますので、それがどういう形で仕組みとしてしてきたかというのをしていきたいなと思っています。で、移転の制度、こんな感じですというのと、6月3日からこう変わりましたよという話を今日はしたいなと思っています。で、移転申請についてということで、これもこれまでずっと言ってるんですけど、アドレスのウェブアドレスの分配先を、他の組織に変更する手続きですよというものです。で、例えばその組織の合併とか、事業譲渡の時の手続きというのはまたポリシーで別に定められてますので、それとは異なる手続きというふうに覚えておいていただければと思います。で、今現在の対象の IP アドレスが、A-RIN、APNIC、JPNIC が管理する IP アドレス、これが対象になっています。で、移転の制度自体は JPNIC では2011年の8月から始まりで、本日現在で78件の移転を実施しています。で、開始当初からアドレスの数がどれぐらいとか件数とかっていうのは下に書いたグラフになります。で、たまたまといっては何なんですが、JPNIC でメールマガジンを出してまして、それ、昨日だか月曜だか発行した方がたまたま、移転制度を、1年2年振り返ってということで、どんな感じで申請があって、どんな感じで、今行ってますよっていうのをメールマガジンとして発行してますので、バックナンバーはウェブページから見れますので、ご興味のある方は見ていただければなと思います。で、ここからは6月3日以降、もう変わりましたが、という話です。で、分配先を他の組織に変更するというのは、これまでと同じです。で、ここが一つ追加点なんですが、対象のアドレスが増えましたと、具体的には APNIC と A-RIN のアドレスなんですけども、これが対象に増えましたと。で、これなんで A-RIN と APNIC かというとですね、双方向、相手方のレジストリと、双方向に移転を認めるポリシーを施行している、レジストリということで、今現在 APNIC と A-RIN のポリシーの状態ですので、JPNIC としてはこの2つの、レジストリを対象に追加しましたということになります。で、対象のレジストリ増えましたので、ちょっとそれに伴っていくつか質問手続きが増えましたよということで、移転可能アドレスサイトの通知という、これ、APNIC で言われているそのプレアプルーバルですか、審議ですとかというところで、その移転しようとするアドレスの、これから先どういうふうに使いますかっていうのを確認をしますよというのが一つ。で、そういう手続き増えますので、それに伴って、一定手数料ということを、お支払いいただくというこの2つの手続きが追加されましたということになります。で、 まあ、ちょっと分かりにくいかもしれません。もう少しちょっと絵で説明したいなと思っています。でこれ6月3日、まあ、6月2日までですね、まあ、あのは、JP ニックの中だけで、移転元組織と移転先組織があって、まあ、その中で、JP ニックの中で移転をしますよということになります。で、AP ニックとかエリンとかの人とは、まあ、移転ができませんよという状態でした。でこれが6月3日以降をあの変わりました。まず1つ目が、6月2日まで、まあ、行っていたその JP ニックの中の移転がまず1つと、次、エリンとか AP ニックにの、まあ、組織で契約している組織にアドレスを移転するという他のレジストリへの移転という手続きが一つ増えました。でもう一つは、エリとかエピニックで管理しているアドレスを JP ニックの管理に持ってくるという、他レジストリからへの移転という手続きが増えました。で、まあ、この赤で書いた2つが増えましたよという話です。で、あの先ほど、2番と3番なんですけども、まああの参考まで見てもどんな感じであの関係する人たちが動くかというところを少し説明したいなと思っています。まあ、あのまずこれ別にそのあのレジストリがどうかって話ではないんですが、まあ、あの両者移転先移転元と移転先が、まあ、移転することで合意しますよという状態から始まります。で移転元のレジストリに、まあ、申請をすると、まあ、レジストリの方でやり取りをして、まあ、必要な手続きと審査等をして、まあ、問題がないという状態になったら、まあ、ご移転承認しますよと、まあ、それでレジストリーでやり取りをして、で最終的にはデータベースを書き換えて、移転の手続き自体が終わるというあの流れになっています。まああのレジストリの中でするやり取りがちょっといいんですが、で、まあ、あのその申請者のところにもあまり見えない部分も多いんですが、まあ、ちょっとそのやり取りの部分が、ちょっと増えますよとなります。で、今までこれ6月2日まで手続きは、まあ、あの申請書を出すと内容をチェックして、まあ、データベース の、まあ、あの更新に備えて、まあ、情報をいただいたりとか契約を締結したりという手続きを、してたんですけども、まあ、あのこれに加えて、移転間のアドレスサイズの通知ですとか、まあ、あの費用の支払いというのが、増えましたよという流れ。あのまあ、ただ手続きの流れ自体は、大きく変わってはいないです。で、ちょっとこれあの次転換のアドレスの通知についてということでちょっと文字が分からないんですけども、まあ、あの要はですね、一部その対象のアドレスについては、今までの V4 の割り振り申請と同じように、これから先あの、まあ、アドレスをどういうふうに使いますかというような、まあ、情報を出していただいて、このサイズであれば、まあ、移転してもまあ2年ぐらい、最大2年後までにはまあ使われますよねというところをあの確認させていただくという手続きが一つ増えましたということになります。で、まあ、これは2年間の通知は有効ですよという話です。で、先ほど の、 あの移転可のアドレスサイズの通知を受けたあのアドレスについて、まあ、移転の申請をまあ、される場合にはあの手数料というのが必要になりますよということになります。で、まあ、あの参考までにこんなあの書類が必要になりますよというスライドです。でこれもですねちょっと分かりにくいのでまた記入しています。で、JP ニックの中で、アドレスを、まあ、移転元から移転先にあの、まあ 移転する場合には移転間のアドレスサイズの通知は、まあ、いりません。移転手数料の支払いもいりませんということになります。で、次のスライドで、例えばエピニック、エイリンにあのアドレスを移転したいという場合にも、移転間のアドレスサイズの通知ですとか、まあ、移転手数の支払いは不要ですということなんですが、ただ移転先の組織は、まあ、移転先 の、 あの例えばエイリンとかエピニックの方で、まあ、あの所定の手続きが必要になりますよということになります。で、次は他のエリック・エピニックから JP ニックにアドレスを、まあ、移転したいというケースはあのこちらは、移転可のアドレスサイズの通知は必要で、まあ、かつ、移転手数の支払いです。 ということで、ここでは移転するアドレスについて、今後、この先2年間の、重要策等々を確認させていただくということになります。で、次のスライドなんですが、連絡会でもちょっと質問がいくつかあったんですけども、ちょっと前に、例えば過去にこの3番、丸3の、申請をして JPNIC の管理になりましたよというアドレスを今度 JPNIC の中で、他の組織に移転したいという時には、今度は移転間のアドレスサイズの通知が必要になりますよというのと、あと移転申請ですの支払いが必要になりますよというところで、他のレジストリから移転してきたものについては、将来にあたってこの手続きが必要になりますよという内容です。で、ここからはですね、大体こんな感じで6月3日から変わりましたよというところで、ご紹介だったんですけども、ちょっと少し、移転制度が始まって2年が経とうとしているところで、ちょっと状況が変わってきているというところもあって、少しもしも、ご意見ある方、ちょっとご意見をいただきたいなと思っている点がありますので、ちょっとそこの、ご紹介をしていきたいなと思っています。で、JPFM22 回、で、NTT の藤崎さんから提案がありましたので、JPNIC でその移転の支援をもう少ししてほしいなという、提案がありました。で、結論としてはですね、コンセンサスに、至らずという状況にあります。で、その後なんですが、いくつかお話を聞きます。アドレスは返したいんだけども、っていうような、問い合わせがあって、で、先が、なんかないですかねみたいな話もう聞くんですね。で、返却したいっていう方がいらっしゃれば、移転制度を行うなりますというのは、案内はするんですけども、今移転、希望する組織っていうのも、提供情報提供っていうのはしてないので、やっぱりちょっと見つけられなかったんで、やっぱり返却しますねっていうような、組織もいらっしゃいます。で、連絡会とかですね、ご要請とか、例えば、他のミーティングとかにもちょっとお話を聞くと、移転先とか知らないですかねみたいな話を、されることも、あるというのが、ここ1年ぐらい、やはりちょっとそういうことが、いくつかありましたというちょっと状況にありますと。で、一方ですね、JPNIC の方では、今、その移転関連でいくつか情報提供をしています。一つは、その移転元と移転先の、間を仲介する、ブローカーファシリテーターという方々の一覧を、提供していますと。で、それと、あと、JPNIC の移転ではですね、その移転に際して、事前に、JPNIC でやってるんですけど、利用可能アドレスサイズの通知を受けるっていうのが、必須になってますので、移転元では決まってないけども、とりあえずその申請をしておこうっていうような、ことをしている組織の一覧っていうのをウェブページで、公開をしています。で、それを見て、例えば、うち移転、アドレス移転してもいいよっていうような組織がいれば、個別にコンタクトしていっているというような状況にあるそうですというところで、JPNIC でも少しちょっと情報提供した方がいいんじゃないかなっていうのを、なんとなくちょっと今考え始めています。で、ちょっとまだ何も具体的なことはちょっと全くまだ考えてないんですけども、例えば、事前にその、移転可能アドレスサイトの通知を受けた人で、掲載してもいいよっていうような人がいれば、例えばウェブページで、情報提供するとか、ちょっとやってみてもいいんじゃないかなというふうには思っています。ただ、ちょっとこれが、案って書きましたけど、これをするっていうわけではなくて、もう少し、その移転元と移転先の、何らかの、橋渡しになるようなものが、ちょっとあればいいんじゃないかなっていうのを、ちょっと今、ジェベルクの中でも考えているところでして、もしも、なんかその辺、ご意見 があれば、ぜひともご覧を聞かせていただければなと考えています。はい、私からは以上になります。
はい、小林さんありがとうございました。はい、この件は、ご質問とですね、ご意見あれば、いただきたいんですが、特に最後に、ご意見あればということの内容に含めても結構でございます。どうぞ。
はい、JPOK20 で提案します。当時は提案しまして、一応コミュニティからは JPOK に入れたくてみたいな形になったと思うんですけど、今、インターネットとか、いろいろと状況も変わってますし、まあ、JPOK も経験値がやってるんだから、どうでもちょっとやってみたいかなと思って、で、必要な人もいるみたいなので、はい、こちらの、
クライテリアは分からないですし、サーティフィケートという表現はしてませんけれども、何らかのクライテリアを持ってエイリンが認めたところをブローカーリストとして掲載している事実はあります。 他にご質問ご意見とございますか。はい、どうぞ。
大丈夫です。この話じゃないんですけど、今移転、JB リンクの中に移転された IP アドレスがウェブに載ってるじゃないですか。で今後JB リンクが AD なり、AD なりとの移転があったときって、やっぱり今みたいな感じでウェブページに載るんでしょうか。
そうですね、今のところあのフォーマットで載せたいなと思っています。
相手側が誰なのかっていうのがこうはっきり分かるようにしていただけると、なんか日本の株式会社とかだったらなんかこう割とスルッと見にくいんですけど、なんか表示どういう文字列で表示するかっていう、
あとはその相手方のレジストリから提供される情報にもよるので、どこまでのちょっと例えばまあ多分そのフルの会社名っていうか多分フルと提供されると思うんですけど、なんかそれをそのまま多分載せるようなイメージになるのかなと。あ、いいですか。で今ちょっとエピニックの履歴では実は例えば A 輪からエピニックに移転してきているようなケースでは A 輪は、まあ、A 輪側のアドレス、A 輪側のその契約の状況というのは、まあ、A 輪スラッシュ、その A 輪のアカウントみたいな感じなんで、あんまり個別の会社名っていうのが実は出てきてないんですね。っていうのにできるんじゃないかなとか、っていうのはちょっと、はい、考えていくわけです。
A 輪のアカウント名から、それがどこの組織なのかっていうのは、一般人は知り得ることはできるんでしたっけ。
多分できないんじゃないですかね。エピニックも同じもできない
と。それは例えば情報公開請求とかすれば出るとかそういう話ですか。
どうでしょう。
そこまで
食いつく。例えば
いやだから知りたいのは移転履歴の中のものをきれいに見たいっていう要望があるんじゃないかなと思うんですけど。あ、どうぞ。失礼しました。アドレスレンジが分かってるならフイズすりゃいいって話です。
まあまあ、確かにそうですね。
A 輪は、
コースじゃなくて、A 輪先だったら、
A 輪は結構、件数だけでしたね。
いや、レンジが出て
き
て、
レンジ
でした。で、さっきのことっていうのは、フイズ
で。ちょっとレジストリによって、まあ、うちは A ピニックとフォーマットは合わせてるんですけども、A 輪はちょっと、A 輪とか、まあ、ライフはなんか、例えば、それはテキストで書いたりとか、なんか、ちょっと、もう少しこう、隠せる形にしたりとかっていうのちょっと、その辺のばらつきはあるので、まあ、それは、得してくださいという感じで。
はい。他にございますか。はい。それでは、この発表は以上とさせていただきます。川田さん、ありがとうございました。